エズラ記の福音第1回、約束を果たす神様という主題で、エズラ記の第1章です。今日からエズラ記を学びます。なぜ今エズラ記なのかと思われる方がいるかと思いますけれども、このエズラ記というのは解放と復興を告げる書なんです。何からの解放復興なのかと言いますと、70年に及んだバビロン捕囚からの解放とエルサレム神殿の復興ということを、エズラという学者でありまた祭司である人がこの書に書き記しているわけなんですね。そしてそれはペルシャ王クロスの勅許によって始まったということが一節に書かれていますね。このようにあります。ペルシャ王クロスの元年に、主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を感動されたので、王は全国に布告を発し、また詔書を持って告げていったとあります。ペルシャの王クロスが捕囚のユダヤ人にエルサレムへの帰還と神殿再建許可の勅令を出したというわけですね。紀元前538年の出来事です。バビロンとエルサレム、どのくらい離れているのかなと思ってですね、私は聖書についている地図で調べてみました。バビロンまでは何センチかなというと、皆さん思い出しませんか？子供の頃にひょっこりひょうたん島というテレビの人形劇がありましたね。あの中でですね、挿入歌として海賊キッドの歌の中にバビロンまでは何センチっていうのがあるんですよね。知らない。これは1964年から69年まで放映された番組の中の挿入歌なんですけど、さて私は実際に測ってみました。エルサレムからバビロンまでは 4.5 センチです。で、これは地図の縮尺によりますと約750キロに当たるんです。ただそれは直線距離ですから、エルサレムからアラビア砂漠を横断して今のイランにあるバビロンまでの距離なんですね。でも捕囚民がこのアラビア砂漠を引かれていくとですね、死んじゃうと思うんですよ。だから必ず迂回したはずなんです。で、距離は少なくとも倍に伸びているということで、エルサレムからバビロンまでは1500キロはあったと思うんですね。仙台から750キロと言いますと、だいたい名古屋あたりになるかと思います。でも1500キロを超えるとなると九州に行くんですよ。そのぐらいの距離を、今日の修法の挿絵を見てください。大人も子供もですね、こうやって手と足に鎖をつけられて、一説によりますとね、耳にまで鎖をつけられて、で、引かれていったと言いますよ。1500キロ。この道のりをぐるーっとですね、メソポタミアの三角デルタまでぐるーっと回っていったと言うんですよ。大変な距離だったと思います。帰るときもやっぱり1500キロはかかるわけなんですね。で、この70年に及ぶバビロン捕囚から今、人々は解放されるというわけなんですね。これを現代の私たちの視点から見ると、苦難からの解放と信仰の復興を伝えるのがエズラ記であると見ることができると思うんです。さて、そのクロス王の勅許令が出されたいきさつを見たいと思うんですけれども、バビロン捕囚ということを言いました。それがエズラ記の冒頭に書かれてあるんですが、実はエズラ記1章1節から3節まではこのエズラ記の直前の歴代史家という本があるんですが、その本の一番最後と似ているんです。皆さんはエズラ記の方を見ていてください。私は歴代史家の方を読みますので比べてみてください。歴代史家36章22節から、ペルシャ王クロスの元年にあたり、主はエレミアの口によって伝えた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの霊を感動されたので、王はあまねく国中に触れ示し、またそれを書き示していった。ペルシャの王クロスはこう言う。 天の神、主は地上の国々をことごとく私に賜って、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。あなた方のうち、その民である者は皆、その神、主の助けを得て登って行きなさい。いかがですか？全くと言っていいほど似ていますね。そうなんです。ですからこの歴代シゲとエズラ記は一緒の本だということがわかります。で、学者によってはですね、次のネヘミヤ記も含めて一冊の書物だったんではないかというふうに言う人もいるぐらい密接に関連している連続した出来事なんですね。このバビロン捕囚がどうして起きたのかということは、この歴代シゲの同じ章、36章のところにこんなふうに書かれているんです。その先祖の神、主はその民と罪かを憐れむがゆえに、しきりにその使者を彼らに使わされたが、彼らが神の使者たちをあざけり、その言葉を軽んじ、その預言者たちを罵ったので、主の怒りがその民に向かって起こり、ついに救うことができないようになった。そこで主はカルデヤ人の王を彼らに攻め来させられたので、彼はその聖女の家で剣を持って若者を殺し、若者をも、諸女をも、老人をも、白髪の者をも憐れまれなかった。主は彼らをことごとく彼の手に渡されたとあります。ここにあるのは、度重なる神の警告にもかかわらず、人々は偶像礼拝を悔い改めなかった。ということが書かれていますね。これが原因なんですね。それで何時間にわたってバビロン捕囚というのが行われたんですけども、最初のバビロン捕囚は紀元前605年だったと知られています。このように捕囚の原因も勅令が出されたいきさつもここに記されているわけなんですけども、この中でですね、エズラ記の一章の一節にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するためという表現がありますね。これはどこのことを指しているのかというとですね、エレミア書の中にこういう言葉があるんです。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。70年のバビロン捕囚がエレミア書の29章10節に予言されているわけなんです。そしてこの70年が経ったので、ペルシャ王クロスが起こされて、このことが今勅令として出されているというわけなんですね。それでこのクロス王の勅令がエズラ記の1章2節から4節までにこのように書かれています。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。あなた方のうち、その民である者は皆、その神の助けを得て、ユダにあるエルサレムに登って行き、イスラエルの神、主の宮を復興せよ。彼はエルサレムにいます神である。すべて生き残って、どこに宿っている者でも、そのところの人々は、金、銀、家財、家畜を持って助け、その他にまたエルサレムにある、神の宮のために真心よりの供え物を捧げよう。これがクロス王の勅令だったということなんですね。で、この勅令が出されたのが先ほども言いましたけれども、紀元前538年。ということは、第一次捕囚が605年ですから、引くとですね、67年なんです。70年じゃないんです。何を意味しているでしょうか。私はですね、個人的には、民への解放の約束を神様が待ちきれなくなってですね、神様の愛が現れているんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。このようにクロス王の勅令が出されたと聖書に書かれているんですけれども、主婦をご覧ください。実はこれが発掘されたんです。本当に出たんです。クロス、もしくはキュロスというふうに訳されていますけれども、キュロスの円筒型碑文というのがですね、バビロンで見つかったんです。 1879年にホルムズ・ド・ラッサムがバビロンのマルドゥク神殿を発掘した時に発見した断片で、35行からなるアッカド語の鎖型の文字で記されていたというんです。大きさはだいたい 22.5 で10センチというふうなね、ことなんですけども、その内容、これはですね、インターネットのウィキペディアで出てるんですよ。で、内容的には解読できないところもありますが、全文は出ています。で、その線を引いたところをご覧ください。キュロスは信仰を奪われた各国に対してその神々の像を返し、ナボニドゥスがバビロンに連れ去った各地の住民を元の国に返したと、ちゃんと書かれているんです。ナボニドゥスっていうのはバビロニアの王なんですけどもね、それをペルシャがバビロンを滅ぼした時に全部返したというんです。そしてさらに聖書との関係がここに書かれています。キュロスシリンダーの文章はそれだけを読めばキュロス2世によるプロパガンダの文章であるが、旧約聖書の歴代詩で36章、さっき読みましたね、エゼヤ記の1章および6章、イザヤ書44章に見えるキュロスがバビロン捕囚でバビロンに移住させられた人々を解放し神殿の再建を許した記事を裏付けるものとして注目された。だから聖書の言葉は考古学的に裏付けられたんです。例えばこの円筒型碑文なんですけれども、イランに元パーレビ国王という方がおられましたね。この方はこの碑文を見て、お、これは人類史上最初の人権宣言だというふうに1971年に言ってですね、このレプリカを国連に寄付したそうです。それから主要6カ国語でこれを翻訳してですね、そういうことをしたそうなんです。ですからこれは本物なわけなんです。そしてその勅許令に基づいてそれが実施されたというのが5節から7節まで書いてあるわけです。で、これを見ますとですね、70年も経っていますから、ペルシャには居残る人もいたようです。これから帰ってもあそこ廃墟だろうということでですね、ペルシャに残る人も十分いたわけです。そして中には次の書のネヘミヤのように王の検釈官、王の側近にまでなっている人もいたわけです。全員が全員保守民として惨めな生活をしていたのではない、中には残りたいという人もいた。で、そういう人たちはこういう金銀とか家財をですね送って、この帰る人たちを支援しなさいと、そういうことまでクロス王は勅令の中で語っているという、すごいですね。人類史上最初の人権宣言、パーレビ国王がそういったのも無理はないと思うわけなんですね。さて、このようにして出された勅許令なんですけども、その意味は3つあると思うんです。一つは帰還の許可ですね、帰ってよろしいということ。それから神殿を再建してよろしいという許可です。そして3つ目はですね、礼拝の復興回復ということがあると思うんです。この一節のところでですね、主がペルシャ王クロスの心を感動されたという表現がありますね。これが実はイザヤ書の中で予言されているんです。イザヤ書の61章にですね、こんなふうに書かれているんですよ。主なる神の霊が私に臨んだ。これは主が私に油を注いで貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年と我々の神の報復の人を告げさせ、またすべての悲しむ者を慰め、シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰に変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の衣を与えさせるためである。こうして彼らは義の樫の木と唱えられ、主がその栄光を表すために植えられたものと唱えられる。イザヤ書の61章1節から3節の御言葉です。主がクロス王の心を感動させる、その言葉でイザヤ予言しているんですね。イザヤというとこのクロスの時の勅令の170年も前ですよ。もうすでに予言されているわけなんです。ですからクロス王が主役ではなくて、 主なる神がこのことをしたのだということがわかりますね。ただ今この読みましたイザヤ書の61章1節からの言葉というのは、イエス様がふるさとに帰ったとき、街道に入ったときに手渡された聖書の箇所がこの箇所なんです。そしてイエス様はこう言いましたね。この御言葉は今日あなた方のために実現したというふうに宣言した。その同じところなんですよ。ところが人々はそのイエス様の言葉に、お、素晴らしいと最初は言ってたんですけども、これは大工のせがれじゃないかと言ってですね、結局イエス様を受け入れなかったわけです。実にその時まで帰還した民はエルサレム神殿を再建したんですけれども、でもやはり罪を犯し続けていたんですね。そして心は固くなになっていた。だから主なる神はイエス様を通して十字架と復活の御業をなさって、私たちに本当の救いの道というものを備えてくださったというのが、ルカが福音書の中で伝えているその箇所なんですね。ですからこれはキリスト預言とも呼ばれている箇所なんです。まあ、それはやがて後のことなわけなんですけれども、二つ目として神殿の再建許可が出されたということがありますね。このこともイザヤ書の44章にこのような記述があるんです。私は我がしもべの言葉を遂げさせ、我が使いの計りごとを鳴らせ、エルサレムについてはこれは民の住むところとなるといい、ユダの諸々の町については再び建てられる。私はその荒れ跡を起こそうといい、また淵については乾け、私はあなたの諸々の川を干すといい。次の言葉です。またクロスについては、彼は我が牧者、我が目的をことごとく成し遂げるといい、エルサレムについては再び建てられるといい、神殿についてはあなたのもといが据えられるという。驚くべきことに170年も前にすでにクロスという名前をイザヤは予言しているんです。歴史を収めておられる方、どなたであるかということを、このことを本当にはっきり示していますね。ただここによって意味されていることは、箱物としての神殿の再建で終わるものではないということです。何のために帰還し、またエルサレム神殿が再建されるのか、終わったら帰ってくるというようなことではないわけですね。それが三つ目の勅許令の目的なんですね。それは礼拝の復興、また回復であるということなんです。そのことをエレミア書の29章でこのように予言しています。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。エレミア書の29章10節から14節の主の約束です。そしてこのことを果たされたんですね。主が一番望んでおられるのは何でしょうか。そこで人々とまた共に集うことです。祈りというのは神様との語らいの時ですよね。それを主がどんなにか望んでおられるか、エレミアを通して語られた主の言葉は示しているんですね。先週の水曜日の晩遅く電話がありました。九州の友人のお坊さん、この人は会社で昔アルバイト学生として一時期一緒に働いたんですけれども、私も彼もまだ信仰を持っていませんでした。で彼もね、求道心があるんですね。で彼は 真言宗のお坊さんに、私はクリスチャンにというふうにね、なったんですけれども、今も時々電話でお話をします。で、彼は言うんですよ。コロナ禍で仙台も大変ですね、教会はどうですか。いいですね。ですから、行政による外出自粛要請もあって、来たくても来れない人っていうのが結構おられるんですよ。そしたらね、やっぱりお寺もそうなんですけどもね。でも実は明日、私たち夫婦はワクチンを接種する予定です。実際に木曜日に受けたらですね、もうほとんど副作用、まあ副反応というようですね、副反応がないんですよ。私たちはれっきとした高齢者であるということを証明したと。60超えるとね、まず副反応が出ないそうなんですね。だからもうれっきとした高齢者だと自信を持った次第なんですけども、お寺の方ではですね、お祓いをし供養をし拝んでいるというんですよ。だから供養ってどういうことですかって聞いたらね、それは生きとし生けるものに感謝し、ご先祖に感謝し、感謝するということだと彼は言うわけなんです。はあ、それが供養って言うんだ。で、拝むっていうのは仏に近づくという意味ですよって彼は言うんですね。私はそれを聞いてね、私たちクリスチャンの祈りと似てるなというふうに思いました。それで、ですからクリスチャンのお祈りっていうのは、私は個人的にはね、お魚が大切だというふうに思って言ったんです。お魚の王は神様へのお願い。大概ね、多くの人はお願いだけをお祈りと思ってるけど、それだけじゃないんだぞ。さ、神様への賛美もあるでしょ。それから神様への感謝もあるでしょ。それから、なは仲間です。自分のことばかりじゃなくて、仲間のことも祈る。取り出しの祈りですね。これがお祈りっていうのはとっても大切なことだと思うっていうふうに言ったんです。初期教会の場合にはですね、十字架が信仰のシンボルではなかったんですね。十字架持ってると危ないですから。その代わり魚の形を描いたっていうのがありますよね。だからお魚はとっても大切なことなんですけどもね。で、私たちもこの災いの時だからこそ礼拝を守っているんだよというふうに言ってですね、じゃあ元気でということで電話を切ったんです。そしたらですね、ちょっとしてすぐにまた電話かかってきたんですよ。なんだこの遅い時だと思って電話取ったら彼だったんです。千田さん、礼拝では何をしてるんですかって言うんです。何をしてるんです、どう答えたらいいかなと思ったんですけども、私が東日本大震災で学んだ大切なことは、礼拝を守るということだということをお話ししたんですよ。というのは、あの当日ですね、金曜日だったんですけども、私たち夫婦は真島海岸に家内の誕生日をお祝いするためにいました。その帰ろうとした時に震災にあったわけですよ。で、雪が降るまでもう4時間ずっと車の中でですね、いたんですけども、その4時間私の頭の中に響き続けてきたのは、悔い改めよっていうイエス様の言葉だったんです。悔い改めよ、イエス様、この時に悔い改めよってどういうことですか。私はもう何度も尋ねましたけど、悔い改めなさい、そうでなければあなた方も同じように滅びる、悔い改めよ、悔い改めよ。カラジオからですね、荒浜の方で200体が打ち上げられたとか、そんなニュースがどんどん入ってくるんだけど、そこの中でなお悔い改めよ、悔い改めよ、4時間聞かされ続けました。それで教会に戻ってきたんですけれども、とにかく被害の深刻さ、大変さということで、私はこう思ったんです。いやー、今度の日曜日は礼拝してる場合じゃないな、ということで連絡もしたんです。可能な限り。でも、日曜日に、今まで礼拝に来たこともないような人も来たんです。近所から。私はね、しまったーと思いました。悔い改めなくちゃいけないのは、私だ。こういう時だからこそ、私たちは神様に祈るんだ。災いの中だから、私たちは神様に祈るべきなんだ。それを今は礼拝をしている場合ではない。じゃあ暇だから礼拝をするのか。私は何という間違いを犯したんだろうと。本当に悔い改めました。この時だからこそ、礼拝をするんだ。もう肝に銘じました。だから今回は本当に命ある限り礼拝を続けようと思って。続けてきたわけなんですけどもね、悔い改める。これは本当に一般に誤解を招きます。後悔ということに思っちゃうんですね。でもそうじゃないんです。聖書の中の悔い改めというのは、もちろん後悔も大切ですけども、 後悔という意味ではないんです。向きを180度変えるということです。向きを180度変えて何を見るのか。神を仰ぐんです。神様に祈るんです。向きを変えて神様を仰ぐ。自分のあんなことしなきゃよかった、こんなことしなきゃよかった。そういう過去の行為を悔いることに終わってしまってはいけないんです。そこで神様を見上げる。そのことを東日本大震災で私は学んだんだ。だから私たちは礼拝を続ける。私たちはどんな時でも礼拝し、共に神様を仰ごう。だから共に神様を見上げよう。そういうことを今してるんだよというふうに電話で答えたらですね、彼が、はあ、それでようやく胸のつっかいが取れましたと言ってですね、おやすみなさいって電話を切ったんですけどもね。そうなんです。悔い改めなければならないのは私だったんです。むしろこういう時にこそ主を仰ぐ時なんですね。約束を果たす神様という次第でエズラ記の一章を見ましたけれども、結論に変えてエレミア書の29章10節から14節の御言葉をもう一度読みたいと思います。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時、あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国からすべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。感謝を持ってお祈りをいたします。天の神様、私たち人間はいとも簡単に約束を破り、誠の神様を忘れ、この世のものや自分自身をまるで神であるかのように思いまして、罪を重ねる愚かなものです。それでも私たちを愛してくださる神様は、その約束を忘れず、必ず果たされるお方であることを今朝学びました。弱く愚かな私たちをお許しください。そしていつもあなたを仰ぎ、祝福のうちを歩むものとさせてください。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。